こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。抗菌薬の考え方、使い方、バラヨン、マダンよ、再びは。感染症診療において抗菌薬をなんとなく選ぶのではなく、診断重症度微生物学で治療法。患者背景を結びつけて判断するための実践的な医学書である。著者は感染症専門医の岩田健太郎で、2018年刊号のブータン4では従来版から大幅に内容を更新し、抗菌薬に加えて抗真菌薬、抗ウイルス薬、抗結核薬、抗寄生虫薬も扱う。中心にあるのは、薬剤名や用量を暗記することよりも治療開始の要否、初期治療の組み立て方、検査結果に応じた見直し方を考える姿勢である。グラム染色、培養、身体診察、腎機能評価、副作用、相互作用の確認、デースカレーションなど臨床の一連の行為を抗菌薬適正使用の枠組みとして示す。学生や研修医にも読める平明な語り口を備える一方、安易な広域薬使用や慣習的処方を問い直す点に、本書の専門書としての核がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、抗菌薬を始める判断と使わない判断を同じ重さで扱う本書の基調は、感染らしく見える所見があることと、抗菌薬治療が必要であることを短絡させない点にある。発熱、白血球増多、炎症反応といった情報は重要だが、それだけで細菌感染の存在、感染数、治療利益を確定できるわけではない。したがって臨床科には、患者の訴え、経過、バイタルサイン、身体診察、検査所見を統合し、まず何を治療しようとしているのかを明確にする作業が求められる。本書が言う抗菌薬を使わない覚悟は、治療を放棄する意味ではない。経過観察、追加検査、指示療法、再評価の条件を整えた上で、不必要な暴露を避ける積極的な医療行為である。不要な抗菌薬は薬疹、消化器症状、腎障害などの有害事象を招き得るだけでなく、耐性菌選択や微生物種への影響にもつながる。一方、重症感染症を疑う患者で治療開始を遅らせることも危険である。本書はこの両極を単純な標語で処理せず、重症度と診断の可視化らしさに応じて決断する枠組みを提示する。適正使用を薬の節約ではなく、患者ごとに治療目的を明瞭化する技術として捉えるところに特色がある。次に、重症度評価から培養、グラム染色へ至る診断の順序、薬剤選択の精度は抗菌薬の知識量だけでは決まらず、治療前にどれだけ質の高い診断情報を得られるかに左右される。本書は患者の重症度を把握し、必要な培養検査を適切に採取し、可能ならグラム染色を診療に生かすという基本動作を重視する。重症度評価は外来経過観察が可能か、速やかな静脈投与や入院管理が必要か、広くカバーする経験的治療を急ぐべきかを判断する出発点となる。培養は単に提出しておく検査ではなく、感染数に由来する適切な検体を可能な限り治療前に採取して初めて治療の修正に役立つ。血液培養の意義や採取法にも触れるのは、検査の質が結果の解釈を規定するためである。さらにグラム染色は菌の形態や炎症細胞、検体の質を短時間で観察し、想定する病原体と経験的治療の妥当性をその場で考える手がかりになる。すべての症例で同じ検査を機械的に行うのではなく、治療判断を変える情報を選ぶという発想が重要である。本書は診断と処方を別々の工程とみなさず、検査によって治療仮説を検証し続ける臨床推論として結びつけている。さらに、広域治療からデースカレーションへ経験的治療を固定しない。重症例や原因菌が未確定の初期段階では、治療の遅れを避けるために広域抗菌薬を選択する場面がある。しかし、本書が強調するのはその初期選択を最終回答にしないことである。培養結果、薬剤感受性、臨床経過、感染数の評価が得られたら、病原体に合うより狭いスペクトラムの薬剤へ変更できないかを検討する。このデースカレーションは広域薬を使ったことへの後ろ向きな修正ではなく、限られた初期情報の下で安全性を確保し、後から精度を高める合理的な治療設計である。絞り込みによって不要な抗菌域を減らせれば、有害事象、薬物相互作用、耐性化への圧力を抑える可能性がある。また改善しない場合にも、単に薬を追加変更する前に、診断そのもの、感染スコントロールの必要性、非感染性疾患の可能性、検体の妥当性を再検討する必要がある。本書に見られる足し算への警戒は、効かない時ほど多剤併用に頼りやすい臨床の癖への批判として読める。薬剤を増やすことと治療を強化することは同義ではない。開始時48-72時間後、さらに治療終了時という複数の時点で処方を見直す視点が、抗菌薬適正使用を実際の行動へ変える。そして、腎機能、副作用、併用薬を含めて患者に合う薬を選ぶ抗菌薬の選択では、想定病原体に活性があるかだけでなく、その患者が安全に必要量を受けられるかを判断しなければならない。 本書が腎機能の確認、使用中薬剤の総点検、副作用の理解を基本原則に置くのはこのためである。腎機能低下時には多くの薬剤で投与量や投与間隔の調整が必要になり、調整を怠れば毒性が高まる一方、過度な減量は治療失敗につながり得る。年齢、妊娠可能性、アレルギー歴、肝機能、経口摂取の可否、感染性の移行、服薬を継続できる生活条件も実際の選択を左右する。例えば便利に見える経口薬や広く効く薬でも、相互作用、特有の有害事象、耐性菌への影響を踏まえると、安易な第一選択にはなりにくい場合がある。こうした観点は、薬理学を暗記項目として終わらせず、患者安全と治療効果を両立させる実務知識へ変換する。本書がアドヒアランスや医療経済にも目を向けるのは、処方箋上で理想的な治療でも、患者が入手服用を継続できなければ効果を発揮しないからである。抗菌薬の正しさは病原体との相性だけでなく、患者の条件と治療全体の実行可能性によって完成する。最後に、薬剤名の羅列を超え抗感染症薬を批判的に使い分ける B4 の特徴は、個々の抗菌薬について使える場面だけでなく使わなくてもよい、あるいは使い方に慎重さを要する場面まで著者の評価を交えて論じる点にある。ペニシリン系、セフェム系、カルバペネム系、キノロン系、ST ガ剤などを扱う際も、単純なスペクトラム表ではなく適用代替薬、誤用されやすさ、副作用耐性との関係を考える視点が置かれる。例えば、便利さゆえに広く用いられやすい薬剤ほど本当にその薬でなければならないのかを問う必要がある。こうした姿勢は地域差や施設ごとの感受性状況、個別症例の事情を無視して一律の処方を禁じるものでもある。さらに対象を抗真菌薬、抗ウイルス薬、高血核薬、抗寄生虫薬に広げることで、感染症なら抗菌薬という誤解を解いている。病原体の種類が違えば、診断法、治療標的、薬剤毒性、治療期間の考え方も異なるためである。もっとも、本書の評価や記載は刊行時点の知見、日本の医療環境を背景として読む必要があり、最新のガイドライン、添付文書、院内アンチバイオグラムの確認を代替するものではない。それでも権威や慣習に依存せず、薬剤を比較し処方根拠を説明する習慣を養う教材としての価値は明確である。結論として、本書は医学生、看護学生、薬学生、検査技師を目指す学生、そして感染症診療を体系的に学び直したい研修医、若手医療者に特に適している。抗菌薬のスペクトラムや商品名を覚える前後のいずれで読んでも、診断から治療開始、再評価、終了までを一つの流れとして理解する助けになる。すでに処方経験のある読者にとっても、広域薬の継続、多剤併用、慣習的な経口薬選択といった日常的な判断を点検する材料となるだろう。類書には薬剤ごとの一覧性、投与量の即時参照、疾患別レジメンに強いものが多い。それに対して本書の差別化要因は、処方集的な知識を提示するだけでなく、なぜその薬を選ぶのか、なぜ今は選ばないのかを考える臨床推論を前面に出す点にある。グラム染色や培養腎機能併用薬、デエスカレーションを独立した細目ではなく、抗菌薬適正使用を支える連続した判断として扱うため、実務への接続が良い。また抗菌薬以外の抗感染症薬まで射程に入れることで、病原体と薬剤の対応を広い視野で学べる。ただし刊行から時間が経過しているため、具体的な推奨や製品情報は現行ガイドライン等で更新確認することが前提となる。その上で本書は、変化する情報を自ら吟味し続けるための判断の骨格を与える一冊である。ご支援いただける場合は、岩田健太郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。